お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙14章2節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ローマ人への手紙14章の学びをしていますが、2節。何でも食べてよいと信じている人もいますが、弱い人は野菜より他には食べません。信仰の強い兄弟は何でも食べている人です。しかし弱い兄弟は菜食主義者です。強い兄弟はイエス様がすべての食物を清くされたことに気づいています。マルコ7章の19節にはこのように書かれています。そのようなものは人の心には入らないで腹に入り、そして皮屋に出されてしまうのです。イエスはこのようにすべての食物を清いとされた。創世記9章3節によれば、洪水の後、神様はすべての肉を食べるために与えられました。創世記9章の3節。生きて動いているものは皆、あなた方の食物である。緑の草と同じようにすべてのものをあなた方に与えた。神様はイスラエル民族のために、清い動物と清くない動物をはっきり区別されました。訓練を受けた信者は、これが自分には当てはまらないことを知っています。なぜなら、使徒パウロは、第一コリント人への手紙、8章の8節で次のように言っているからです。しかし私たちを神に近づけるのは、食物ではありません。食べなくても損にはならないし、食べても益にはなりません。ペテロはヨッパの川なめしのシモンの家の屋上で、このことに関する実際的なレッスンを受けました。使徒の働き10章の9節から16節にそのことが書かれていますが、ペテロは自分が今まで清くないものを食べたことがないことを誇りに思っていましたが、しかし聖霊は彼に次のように言われました。使徒の働き10章の15節。神が清めたものを清くないと言ってはならない。パウロは両親の咎めなしに肉を食べることができましたが、ペテロにはそのことについてためらいがありました。こちらの人は肉が食べられ、もう一人は肉が食べられません。神様の恵みによって、ある人は肉を食べるべきでなく、他の人は肉を食べるべきなのです。ローマ人への手紙14章に戻りますが、3節。食べる人は食べない人を侮ってはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったからです。私が極端な分離主義の人たちを罪に定めるなら、私が間違っていることを認めます。彼らがそのようにしていたいなら、それはあくまでも彼ら自身の問題なのです。しかし私を困らせるのは、彼らが私を正そうとすることです。一つのグループがもう一つを罪に定めるべきではないのです。もしあなたが肉を食べてはいけないと信じているのなら、あなたは肉を食べるべきではありません。パウロは肉を例にとっていますが、これは聖書の中ではっきりと禁じられていないどんなことにも当てはまります。でももしあなたが肉を食べて良いと信じているのなら、 食べてよいのですとマギー博士は述べています。4節、あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですか。しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第です。このしもべは立つのです。なぜなら主には彼を立たせることができるからです。他のクリスチャンの振る舞いについて、それが何か疑問の余地のあるものに関わっているとき、あなたには彼を裁くどんな権利もありません。あなたは神様ではありません。パウロは言います。彼はあなたに対して責任があるのではありません。神様に対して責任があるのです。彼は自分自身の主人である方の前に立つのです。誰かの家にゲストとして夕食に呼ばれて、しもべが冷たくなったパンを持ってきたとします。その時あなたはしもべに次のように言うかもしれません。冷たいパンを持ってくるなんて一体何を考えているんだ。そしてあなたはしもべを怒鳴りつけるのです。そしてその家は気まずい沈黙が漂うでしょう。しかし実はその人はあなたのしもべではないのです。彼女は冷たいパンを出すべきではなかったかもしれませんが、あなたがそのように言うべき権利はどこにもないのです。客に対する気配りや、その家の食事の責任は、その家の主人であるあなたにあるのです。ですからこのように、あなたは他人を裁くことはできないのです。さて、パウロは今私たちに、クリスチャンのための振る舞いの最初の偉大な原則を与えてくれます。ローマ人への手紙14章の5節、ある日を他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。確信を持ちなさいとは、納得する、自分の心で保証されるという意味です。パウロは話題を食べ物のことから火の話題に変えます。主の火は他と違うと主張する人たちがいます。日曜日に主の火を守る人もいれば、土曜日にそうする人もいますが、しかし違わなければならないのは火ではなく信者自身の方です。特定の日というのは大切なことではありません。パウロはこのことに関して次のように言いました。コロサイ人への手紙2章16節。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。以上のことから、私にどの日を守りなさいと命令はしないでください。また同時に、私にはあなたに対して責任はありません。私はあくまでも、主イエスに対して責任があって、主ご自身が私の主人なのです。ご自分の経験をマギー博士は次のように述べています。私が進学校の学生であったとき、私は厳格に安息日を守る南部の教団にいました。彼らは日曜日を自分たちの安息日と呼んでいました。そして彼らは日曜日に旅行をしてはいけないと信じていました。私は説教の奉仕をするためにジョージア州のオーガスタへの汽車によく乗りました。そして土曜日の夜に出発しました。教会の役員の中の幾人かが、記者が何時にオーガスタに着くか知りたがりました。その記者は日曜日の朝早くに着いたのですが、一人の男性が私にこんなことを言いました。日曜日の朝に着くなんて嫌じゃありませんか？私は別に何ということもありませんが、と答えました。 さて、私は今もあの男性を尊敬していますし、彼は日曜日に旅行すべきではないと思います。でも私が一つの場所から次の場所へお話をする約束があって移動するとき、そして日曜日に旅行する必要があるなら、私は全く両親の呵責なしにそうします。パウロは、私たちが何をするにしても完全に納得し、確信を持ち、そしてこれは正しいことであると私たちの心で確信しなければならないと言っています。またここには、それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさいとありますが、これは文字通り、縁までいっぱいに満たされるべきであるという意味です。考えも、心も、意志も、そして統合的な人格全部もです。ですから私たち信者は、自分自身を完全に無条件で打ち込めることだけを行うべきです。神様のために何をするとしても、熱心さを持って行うべきです。さて、この原則を疑問の余地のあるものに当てはめてみましょう。人々はことに、若い人たちが私にこのことやあのことをするのは間違っていますかと質問します。そんな時私は次のように答えます。君にとっては間違っているが、私にとっては大丈夫だね。もちろん彼らはどういう意味ですかと尋ねます。すると私は彼らに次のように言います。私はそのことについて何の疑問も持っていない。もしそのことをしたいと思ったら、私は熱心にするね。ポイントは、君がこのことについて疑問を持っているということなんだ。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさいとパウロは言っている。君がもし自分の心に確信を持っていたのなら、私のところに質問しに来たりはしないだろう。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。これは偉大な聖書の原則です。もしもあなたの心の中に今やっている何かについて疑問があるなら、それが何であってもあなたにとってはそれは間違ったことなのです。私にとっては間違ったことではないかもしれません。でも確かにあなたにとっては間違ったことなのです。主イエスが逮捕された後、シモン・ペテロが遠くから主について行きました。ペテロはその夜、大祭司の裁きの広間に入りました。そしてシモン・ペテロはその場所に来て、主を知らないと三回否定したのです。シモン・ペテロはその晩、そこに行くべきではなかったと思います。一方、見たところ、エルサレムに家があって、大祭司の宮殿でも知られていたヨハネはそこに行きましたが、主を否定するようなことはありませんでした。ヨハネがそこにいることは問題ではなかったのですが、シモン・ペテロがそこにいたことは間違いでした。ご覧の通り、シモン・ペテロは弱い兄弟だったのです。今日、ある事柄を禁じ、それらのものから分離している兄弟は、弱い兄弟であるということが言えると思います。不思議に思われるかもしれませんが、ちょっとしたことに関しても、何々しなければいけない、または何々してはいけないといった立法的なシステムを定める人たちは、弱い人たちなんです。もし自分にとって疑問があるなら、疑問の余地のある娯楽は信者にとって間違ったものです。もしそれに関わってキリストととても近い関係を保つことができるなら、それはその人にとって間違ったものではありません。マギー博士は一つの例話を挙げています。何年も前にテネシー州で若い女性が質問を持って牧師のところに来ました。 クリスチャンがダンスをするのは間違っていると思いますか？マギー博士の時代は特にですね、ダンスホールなどに行くというのは罪だという考えがあったようです。彼は彼女に答えました。どこでもイエス・キリストを自分と一緒にお連れすることのできるところなら行って構いませんよ。その一言は彼女を怒らせました。彼女は言い張りました。まあ、私は主をダンスにお連れすることなどできますわ。牧師は言いました。それならどうぞ行ってください。そして彼女はダンスに行きました。彼女が会ったことのない若者が割り込んで彼女と踊りました。彼女はイエス・キリストをお連れすると決心していましたから彼に尋ねました。あなたはクリスチャンですか？彼は言いました。いえ、違います。彼女と会話をしたかった彼は彼女に尋ねました。君はクリスチャンですか？彼女は言いました。はい、そうです。そしてクリスチャンでない彼が言ったことはこうでした。それなら君はこんなところで何をしているの？その夜家に帰った彼女は結局自分は主イエス・キリストをお連れすることはできなかったのだろうと結論しました。ローマ人への手紙14章に戻りますが、6節。火を守る人は主のために守っています。食べる人は主のために食べています。なぜなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。もしかしたらあなたは日曜日にゴルフをするかもしれません。もしあなたがイエス・キリストをお連れして9番ホールのあたりで立ち止まって、一緒にプレーしているパートナーの4人でお祈り会ができるなら、それは良いことだと思います。でも自分たちのゲームがこのような形で邪魔されたとき、あなた方の後ろから来ている4人はどう考えるでしょうか。あなた方が祈っているのを見るとき、彼らの1人が、一体全体彼らは日曜日の朝にここで何をしているんだということでしょう。大切なことは、主のために火を尊重する、あるいは守るのだということです。肉を食べる人は、心から神様に感謝しています。肉を食べない人も、心から神様に感謝しているのです。神様がご覧になるのは、何がテーブルに乗っているかではなく、心の中に何があるかなのです。クリスチャンの振る舞いを左右するのは心の態度なのですとマギー博士は述べています。7節から9節。私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら死のために生き、もし死ぬなら死のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとってもその主となるために死んでまた生きられたのです。私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。というこの一節は、一般的に私たちの人生が他の人たちに影響を与えることの証拠として引用されてきました。でもこの箇所ではそのようなことを言っているのではありません。事実、私たちクリスチャンはキリストから離れては生きることはできないのです。生きるなら死のために生きなければなりません。死ぬのなら死のために死ななければならないのです。私たちクリスチャンの振る舞いは、テーブルに並べられた食物で測られるのではなく、私たちの人生が主の御前に並べられているという事実によって測られるのです。それが大切なことです。 いつの日か私たちはこの人生でやってきたことの報告をしなければなりません。第二コリント五章の十節にはこのように書かれています。なぜなら私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ、悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。その時には、あなたがテーブルの上に出していた肉のことで質問を受けるのではありません。あなたがそのテーブルに座っていた時の主との関係が質問されるのです。肉を食べなくても、罪深いこともあり得ます。そしてもちろん、肉を食べて罪深いこともあり得るのです。キリストの死とよみがえりは、主が死んだ者の上にも、生きている者の上にも、ご自分の主権を行使されるための根拠として与えられているのです。ローマ人への手紙14章に戻りますが、10節から12節。それなのに、なぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか？また自分の兄弟を侮るのですか？私たちは皆、神の裁きの座に立つようになるのです。次のように書かれているからです。主は言われる。私は生きている。すべての膝は私の前にひざまずき、すべての舌は神を褒めたたえる。こういうわけですから、私たちは、おのおの自分のことを神の御前に申し開きすることになります。なぜあなたは自分の兄弟を裁くのですかとありますが、会員の場で捕まった女を石打ちにしようとしているパリサイ人の一団に、主イエスは次のように言われました。ヨハネ八章の七節。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そして彼らのうち誰一人としてその人に石を投げた者はいませんでした。私たちは自分たちの行いに関してその報告を主にしなければならないことを認める必要があります。ですから私たちは他の人を裁くことはできないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は弱い信者との関係その2、そして確信というテーマでローマ人への手紙14章2節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。